はい。どうもどうも。
どうぞどうぞどうぞどうぞ、いくらでも。
マジコン問題で、先日、任天堂が中心となって、その、マジコンと呼ばれる、ま、ゲーム、任天堂 DS のロムを、格納して遊べるようにする、ハードの販売停止を、販売差し止めを求める裁判が起こって、で、それが任天堂及びメーカー側の勝訴っていう形になって、
はい、
販売差し止めが認められたっていう形なんですけど、
はい、
これをもって周りの、まあ、僕がよく文章を読んでるようなゲームオタクの人たちが、
はい、
任天堂よくやったマジコンしすべし、マジコンプレイヤーしすべしみたいなこう風潮になってて、おいそれちょっと危ないんじゃねえのっていう、
うん、
疑問点があって、それちょっとまとめて書こうかなと思ってたんですけど、ちょっとめんどくさくて放置してたんですが、
はいはい、
順を追って説明していくと、
あ、はい、
要するにマジコン、マジコンが、法的にアウトって言われたのは、まず著作権法ではなくて、
はい、
不正競争防止法だから、
はいはい、
なんですよね。で、不正競争防止法の中の、その、まあ、営業上の理由で何か、技術的な制限をかけたものを回避すると、技術的にそれを回避する策を盛り込むとそれはダメだよっていう条文に引っかかったんですよね、
うん、なるほど。
ここは任天堂法務部すげえなっていうところなんですけど、
うんうんうん、
マジコンでプレイするとゲームが最後までできなくなるようなプログラムを組んで、
うんうん、
で、マジコンの制作してるメーカーの方はそれに対抗策としてそれを回避するプログラムを組み込んだんですけど、
うん、
実はそれがトラップで、
うん、
その回避するプログラムを盛り込んだことによって法廷に引きずり出したっていう、ものすごい、テクニカルなことをやってる、
は
あ、すごい裁判なんです。
素晴らしい、素晴らしいというかすごいですね。さすが任天堂ホームです。
泣く子も黙る任天堂ホームだなと思うんですけど、で、それが何が問題かっていうと、
はい、
この法判決っていうのは、DRM を完全に容認した形の法判決になるんですよね。デジタル著作権管理を容認してるんですよ、この条文っていうのは基本的に。はいはい、で、私は、まあ、iPod Touch でよく音楽を聴くので、はい、iPod では CD プレイヤーでは聴けますけど、iPod では音楽を聴けませんっていう DRM はすごく困るんですね。あ、DRM って解説した方がいい
かな。あ、いや、大丈夫です。大丈夫です。はい。
大丈夫です。だから、オーガ 学に関する DRM についてはものすごく反対の立場を取ってるんだけども、
はい、
こういうゲームの、マチコン訴訟については緊急回避策としてはありだなと思うんですけど、
うん、
そういった DRM の内容を含んでいる話で、で、素直には賛成できないはずだよっていう気がするんですね。
うん、
で、割とこう、ゲームメーカーにお金払わないと、ゲームが発売されなくなって、ゲオタ的に困るっていうのはよく理解できるんですけど、
うん、
DRM を容易に容認してしまうと、ゲームの、全体、ゲオタ的にいずれ20年後ぐらいに困るだろうなって思うのは、うん、ハードウェアとソフトウェアが、
はい、
サポートが続いてるうちはいいんですけど、
はい、
そのサポートが切れてしまったときに、そのゲームを保存したり、古いゲームを保存したり、古いゲームをプレイしたりする、
うん、
方法がなくなる危険性があるわけですよね。
はい、
で、それって、つまり、自分がお金出して払った財産の価値を、メーカー側の方でなしよってできちゃうっていうことなわけじゃないですか。まあ、極端な話をすると、
は
い、
で
例えばロム、CD ロムとかがあれば、ものがあれば別なんですけど、今そのゲーム業界の潮流として、はい、ダウンロード販売がありますよね。
はい、
でダウンロード販売になるともう完全に、そのプレイできるできないみたいなのってメーカー側に、全部握られちゃってて、個人のレベルでほぼしようがないわけですよね。で、それ、まあ、ハードウェアのサポートがなくなったんで、じゃあソフトウェア的にパソコンでもできるようにエミュレーターやろうかなっつってエミュレーターを作ったんだけど、あれ動かねえ、回避する策を入れよう、はい、違法みたいな話になると、どうなのそれ、じゃあこれもうゲームロムとかデータの価値ないじゃんっていう話になるわけですよね。
うん、はい、
そこを、エゴイスティックなゲイオタとして生きていきたい私としては、それは 100% は容易にできないぞみたいな話で、
うん、
言うのはって、俺これ
どこに、いくつかあるんですけど、話としてちょっと広がりすぎるかもなという懸念をちょっと思いつつも、ちょっとフォローしますと、DRM 系の話、僕もそこまでものすごくよく分かってはないですけれども、ある程度ちょっと、僕が、横目に追っている限りではですね、この話は難しいっていうのが、ちょっと個人的な、立ち位置でして、立ち位置というか、立ち位置保留してるだけじゃないかって言われそうですけど、要するになんかこう、コンテンツの、供給側の人たちとも、ちょっとよく話すというか、そちら側の人たち、の話もやっぱよく聞く側として、やっぱこう、コンテンツ産業、まあゲームに限らず、産業全体で今、お金がどんどん回らなくなってるシステムの中で、どういう風にして金回すかっていうのはやっぱ、極めてめんどくさい話ですよね。頭悪そうな発言ですけど、で、DRM 今のやり方で、全員がハッピーになるやり方じゃないっていうのは、それは確かにそうなんだろうなっていうのはありつつも、ただ、DRM 外せば全員がハッピーになるかというと、そういうわけでもないので、
そうじゃない。
マジコンの問題、マジコンの問題で、任天堂取り締まるのよくやったっていうゲーマーが、ちょっと短絡だよねっていう指摘は、そういう側面はあるんだろうなっていうのは、ちょっと中身よく追ってないので、そんな責任あるコメントはできないんですけれども、おそらくそうなんだろうなっていうのは、理解できる、伝わったんですが、こう、DRM の話は、 難しいなっていう。この話は、もうゲーマーとしてのこう、なんていうか、ユーザー側の便益っていうものが損なわれる側面があるので、安易に肯定は全然できない話だっていうのはよくわかるんですね。で、ただ、どう落とせばどうなるんだろうっていうのが、全然なんか話をいろいろ聞いていても見えないので、そこで、そうですか。DRM 反対の立場としては分かりますみたいな。でも僕はちょっと DRM 反対とも賛成とも、正確に言うと、まあ、丸々賛成とかはそれは全然得意だと思いますけど、ちょっとどうすればいいんでしょうね。あれ、ちょっと分かりません、すいません、みたいな感じなので。はい。
そうそう。で、どこに落とそうと思ったのかは思い出したんですけど、はい、要するに、そういう、有体物と無体物の、違いっていうのがあって、無体物っていうのは過去の文脈を引っ張ってきて、その形を成すっていう部分がすごく大きいので、
はい、
作品として区切るのは難しいっていうのは全く妥当な指摘だなということを思ったという話なんですね。
あ、はい。
はい、ごめんなさい。
いい
話してるうちに話の方向性を見失っちゃったというか。で、さっきの CGM っていう話も、その、はい、有体物と無体物っていう、まあ、有体物としてのものと、著作物としての無体物っていう、話をちょっとかませると、
はい、
若干クリアになるかなという気がしたんでちょっと言ってみたんですけど、
イメージとしては僕も全くなんていうか、僕の方が著作権法に関する知識はとても浅いと思いますけども、有体物無体物系の議論は本当に そういうことだと思いますというか、イメージが共有できてよかったですという感じで、ね、そうですね。やっぱこう、有体物のパッケージの話に、やっぱ引きずられすぎたら、話が混乱してくるよね、みたいな。まあ。金を払う系の議論は、またちょっとそれはそれで広がっていく気がしますけれども。
はい。
はい。喋りながらものを考えるのはとても楽しいですよね。いえいえ、僕も喋りながらものを考えられるような話の仕方はとても楽しいので、いえいえ、こちらこそ。で、ちょっと三つ目のというか、重内さん、増田さんの話に、いければなぁと。重内さん、増田さんの話で、キャメルトライの話っていうのがちょっと出てるんですけど、キャメルトライちょっとやったことがないので、ちょっとご説明いただければなと思ったんですけど。
キャメルトライは、単純に言うと、ボールを、ゴールの方に転がしていくっていうゲームなんですけれども、はい、ステージ、横から見たような形のステージがありまして、
はい、
で、そのステージってのは常に引力が下に向かって、重力がかかってて、ボールはその重力とか、そのステージの、表面の形とかに応じて、あっちこっちに転がっていったり、飛んだり跳ねたりするんですけど、そのボールをどうやって操作するかっていうと、ステージ自体を回転させるんですよ。
あれですね、マーブル&マットネスじゃない、
マーブル&マットネスは、ボール自体を操作するんで、
はい、
あれなんですけど、ま マーブルマットレスの、あのステージをぐらぐら傾けて、
ゴールに導くみたいな感じで。Google イメージで、あの、理解できてきました。はい。了解です。
難しいですか、
はい。あ、いや、わかりました。ええ、
フリドリウムが確かさ、要はそんな感じのゲームだったかな。
ロコロコもそうですよね、結構。
あ、そうですね、ロコロコもそうですね。
うん、了解しました。で、ロコロコとか、
捜査、うん、
はい。
捜査対象と生き死にの主題が分かれてるから、そこからもうちょっと掘り下げられるんじゃないかなっていうのはちょっと思いつきなんですけど。
う
ん、
ああ、そうですね。シリウスさんの話は、なんていうか、ちょっとですね、シリウスさんの話は、そういう突っ込みがいくらでも可能な話ではあったといえばあったんですね。シリウスさんの話は、要するにプレイヤーキャラクターとプレイヤーっていうものの関係性のモードって、いろいろあるよねっていう、まあ、それはそれでこう、その通り、うん、いろいろあるんですね。うん、異論はない、異論はないか、異論はないです。そうですね、みたいな話だったので、それ単体としては、まあ、その通りだと思うけど、うん、そういう、こう、もっと掘り下げられるはずっていうツッコミは、いろいろいくらでも、そのこと自体に対しては、可能な話だったとも思います。でただ、シリウスさんがいろいろなバリエーションを想定していなかったというツッコミだとすると、ちょっとそれは、違うかもっていうのがあってですね、シリウスさん、いろいろなバリエーションがあるよねの、いろいろバリエーションをいろいろ紹介されていらっしゃったので、こう、まあ、バリエーションの多さっていう話は、やっぱシリウスさんも、まあ、すごく、頭を働いていらっしゃって、ただそのバリエーションの多さっていうものが、一体どういう面白さを持つかみたいなところまで、なんか、話を持っていくっていうところで、やっぱ悩んでらっしゃるんだろうなっていう、ところでしたね。うん。と言ってしまうと話が終わってしまいますけど、そういう感じですね。うん。
はい、考えていたので、ちょっと元の文章をずっと探してるんですけど、見つからないのが、宮本茂今回が、
はい、
マリオのゲームの話について、
はい、
ボタンを押して、コントローラーのボタンを押すと、
はい、
テレビの中のマリオがジャンプすると、
はい、
あ、これ俺や、俺やという。
はい
のが、大事みたいな。大事って言ってたかな、そこの文章だけ覚えてるんですけど、それがどういう意味だったのかちょっと覚えてないんですが、それを、さっき話した、その身体性の偽装みたいなところに僕は勝手に引っ張って話を考えてて、
はい。
勝手に動き始めたら、違和感、はい、覚えるじゃんっていう、いう、まあ、思い込みというか。
うんうん、あ、そこですね。宮本さんのその話にはちょっと同意できないということですね。
いやいやいや、宮本さんの話に 100% 同意するんで。
あ、100% 同意。はい、はい、はい。
ゲームではあるかどうかなんていう議論はしてねえよっていう、
うんうん、
意識なんですね。PC イコールプレイヤーじゃないから PC が勝手に動くから、すなわちそれはゲームではない的な議論はもう、そういうまとめ方をフォーゲーマーではされて
るんですけど。ああ、これは、厳密にシギスさんがどう言ってたか、厳密にシギスさんがどう言ってたかちょっと掘り返さないと僕もちょっと自信がないですけど、うん。ちょっとなんか、批判されてる対象の話と批判の内容とか、ちょっと、ごっちゃになってるので、すいません、ちょっと僕の中でも、何だったっけなっていう、その、記憶が。で、ただ、ゲーム うん、ゲームではない的な議論は不毛みたいな、この巷にあふれる論法っていうののなんか、うん、まあ、しぐさんもなんか結論結局どうしようみたいな感じで、ここはかなりちょっとこう緩い結論をしてしまった感も確かあの日あったので、そんなことだったかもしれません。うん、それはその批判正しいかもっていうか、ちょっと記憶が曖昧で申し訳ないですけど、ここはそうですね。まあなんか樋口さん結論は比較的なんか どうでもいい結論って言ったらあれですけど、
好き嫌いの、うん、いや好き嫌いの話をさせてもらえれば、
はい、
僕はムービーが飛ばせないゲームは大嫌いなんですよ。
ああ、はい、
バルキリープロファイルは僕はすごい好きなゲームなんですけど、
は
い、
あ、そうなんですか。
あのゲームはダンジョンと戦闘は素晴らしいのに、まあ、パーティーキャラクターを増やすために見なきゃいけない人形劇が死ぬほど長くて飛ばせないんです。
そうなんですね。しかもあんまり
人形劇も、それ再生しといてほったらかしとけば勝手に終わるようなもんじゃなくて、自分で操作しなきゃいけない文面があったりするんですよ。
そうですね。ホリのコントローラーでも無理ですね。うん、はい、はい。
それがもうすごい嫌で、大好きなんだけど、二度とやりたくないゲーム、はい、の一つなんですよ、バルキリープロファイル。まあ、2以降はやってないんじゃないですけど。
なるほど。
で、ゲーム好きの、作品っていうと、くくり方が難しいっていう話につながるのかもしれないんですけど、
はい。
ゲームの中に、ゲーム的なものとゲーム的でないものっていうのを一つのパッケージに含めることは十分可能で、
はい、
で、そういうゲーム的でないものを俺ゲーム買ってんだからゲームやらせてくれよっていう批判は、有効なはずだし、不毛って一蹴されるような話じゃないと思うんです。
ああ、それは確かにそうですね。
松田さんもなんか書かれてた文章を僕は引用したんですけど、
はい、
勝手に喋り出す云々みたいな話は、プレイヤーが態度を変えれば、許容できる話のはずだみたいな話をしてて、いや、違うよ、それは、みたいな。それはもう、絶対ノーと言っときたい。
あ、なるほど。
なんですけど、そういう、プレイヤーの態度に還元するような態度っていうのは、絶対に容認することができなくて、ダメなインターフェースといいインターフェースっていうのは絶対あるはずなんですよ。
うん。
言い方を変えるのは、ゲームに合ってるインターフェースと合ってないインターフェースっていうのもできるんですけど、うん、そういった評価軸は絶対にあるはずだし、そういった評価っていうのはできるはずで、
うん、
それをプレイヤーの態度に還元して全部終わりみたいな話にしちゃうのは、乱暴に過ぎるし、そういう論者は信用できないという意識があるんですよ。
なるほど、なるほど。
そういう批評をしていくと、例えば、塊魂みたいな、操作感そのものにエクスキューズしていくようなゲームっていうのを語る言葉がなくなるんですよ、はい、
うん、
究極的には。
まあまあ そこはちょっとなんとも分からないところがありますけど、はい、うん、あとどうぞどうぞ。
はい、っていうのがあって、
はい、
まあ、その流れの中で、しげるさんについては、しげるさんの発表そして、フォーゲーマーでまとめられているものとしては、ああいう文章を書いたと。
はい。そこは、そうですね、なんて言ったらいいんだろう。すごくいい加減な言い方になっちゃうかもしれないんですけども、ある意味、クリエイティブなディスコミュニケーションだなと思ったっていう、感じがしていて沢月さんがプレイヤーの態度次第で許容可能っていうような、まあエクスキューズに近いと思うんですけど、どちらかというとこの書き方は、そういうエクスキューズをする気持ちはとてもよくわかるし、ただそういう書き方がいい加減だっていう話もとてもよくわかるんですよね。で、プレイヤーがそういうふうにこう、態度を変えることによって許容可能でもあるっていうのは、それはそれで妥当だと思うんですけど、態度を変えるべきだっていう言い方を、だと捉えると、それは乱暴だと確かに思いますね。
それ妥当であるっていう言い方はちょっとできるっていうのは理解はできるんですけど、そういう言い方をすると、そもそもゲームを、言葉で分解して語るっていう意味がないと僕は思う。うん、
なん
それ、
ね、
ゲームの面白さを解体して語る意味がない。
うん、
全部即応体性の中に含まれていっちゃって、いや、こういう風に考えれば楽しくできるよ、みたいな。
うん、
全部それはプレイヤーの意識のあり方だよって、そういう、
自己
開発セミナーだよって、はい、意識があるわけですね。で、それって、ゲームの楽しさとか、まあ、ゲーム、まあ、僕はそのゲーム独自の楽しさっていうのはすごい、まあ、こだわりがあって、うん、まあ、それはもう、気違いだなと思う。俺って気違いだなっていう部分なんですけど、そういうところにこだわりがあって、そういうところにもっとコミットして言葉を展開していくってことはできるはずだし、うん、そのためにゲームアカデミズムみたいなのをぶち上げたんじゃねえのっていう。
ゲームアカデミズムの話はちょっと一旦さておきればなと思うんですけども、
はい、
はい、あ、すいません、よろしいですか。そうですね、そこは、クリエイティブなディスコミュニケーションだなと思ったって申し上げたのは、
はいはい
はい、本当にその話は難しいなと、思っているんですよね。なんていうの、僕、沢月さんの書き方が間違ってるとは思ってないんですけど、間違ってるとは全く思わないんですけど、岸原さんの態度は、すごく、それは、なんでしょう、要するに、こう、いや、岸原さんの立場も僕は支持しますし、佐々木さんの立場も支持する立場です。で、どういうことかというと、こう、まあ、岸原さんの中にある、岸原さんの中に蓄積されているゲームの体験っていうのがやっぱあるわけですよね。岸原さんの中って見えているゲームの見え方っていうのがあって。で、岸和田さんの見え方っていうものを、岸和田さんは岸和田さんの中で、俺は俺の見え方について語りたいんだとおっしゃられていると。で、それは、非常に真っ当で、まあ、正しいというか、本当に真っ当なアプローチというか言い方だと思うんですね。で、で、問題は沢月さんは沢月さんで、また違う見え方をしているってことなんですよね。
はいはい、
で、沢月さんは沢月さんで違う見え方をしているので、沢月ビジョンの中に、沢月ビジョンを、こう、分かってっていう話したときに、こう、岸和田ビジョンを、の中で否定されているものを、が沢月ビジョンの中に入っているとすると、沢月ビジョンの中にこう、しか入ってなくて、岸和田ビジョンの中には入ってないものっていうものを、ここいいよってポイントアウトしようとしたときに、ちょっとそこ、沢月ビジョンをこう語るためには、ちょっと、岸和田ビジョンと完全ディスコミュニケーションってことにされると、で意味ないってされると、こっちが逆に語れなくなるから、ちょっと、こっちのビジョンをちょっと合わせて、こっちのビジョンを語らせてほしいっていう、エクスキューズとして、こういうことを言うのは正しいと思うんですよね。言い方として伝わるかどうかわからないんですけど、要するに、二つの集合で、ベン図みたいなものをちょっとイメージしてもらうと、わかりやすいと思うんですけど、まあ、岸和田ビジョン集合みたいなものの外側は、まあ、どう考えても広がっていて、で、岸和田ビジョンの集合っていうのは、岸和田ビジョンの集合で、それは岸和田さんにとってすごく価値があるし、で、岸和田さんに近いゲーマーっていうのは多分ものすごくたくさんいて、で、僕も岸和田さんに近い部分ってかなりたくさんあると思うんですよね。で、沢月さんは沢月ビジョン集合っていうものをやっぱお持ちのはずで、で、沢月ビジョン集合の外側ももちろんある。で、沢月さんが何とおっしゃられるかちょっと僕沢月さんではないのでわからないですけど、沢月ビジョンの外側についてまで語るべきだっていうことを、沢月さんがどこまで本気で考えてるかっていうと、それは、そんなに考えてないだろうと思うんですよね。 言いたいこと分かりますかね。
なくて、僕の意識としては、まあ、それはも、はい、サースさんのビジョンの集合は、それ物語論なんだから、物語論で語ればっていう意識があって、うん、ゲームってそれだけじゃないし、ゲームを、そのゲームとして、スポットライトを当てて、言葉で解体していくっていうのは、ゲームと、他のものは何が違うかっていうところをスタート地点にして意味ないんじゃないのっていう意識があるわけで、うん、まあその辺がまあすれ違いというかすれ違いなんでしょうけど、まあ井上さんから見るとキスコミュニケーションなのかなというところなんですけど、まあそこの疑問点が僕は払拭されないので。
なるほど。なんていうか、だからこう、差はつきビジョン集合みたいなものを自分はゲームとは思えないって言ってしまえば、それはそれでいいと思うんですよね。いいと思うんですよねっていうか、それはそれで、なので、サワスさんの議論が自分には魅力的にはちょっと思えませんっていうのは、それは全然わかる話で、ただ、サワスさんの話がそれで、全然ヘロヘロでヘナヘナで全然、ダメだって話になるかっていうと、それは、また別の話かなっていう、なんていうかこう、いや岸和田さんにとってヘロヘロにしか見えないっていう言い方はすごくよくわかるんですけど、誰にとってもヘロヘロの話だっていうところまではいけないっていうことですね。うん。なるほど。物語、沢崎さんが、どこまで物語を前提としてるのかっていうのは僕も本人ではないんでよくわからないので、そこはちょっと代弁不可能ですけど、ただ、なんて言うんでしょう、研究とか批評みたいな話っていうのがまた別途ありますけど、物語のベースにアプローチしていくっていうのは、研究の作法として言うと、そんなに悪くはないところもあるんですよ。っていうのは一応あってですね。要するにこう、研究やりますって言った時に、まあいろいろなことを、お叱りをいろんな人から受けるんですけど、こう、まず先行研究のあるものを引きなさいと。で、先行研究のあるものから、そこからプラスアルファするような形にしなさいっていう方が、やっぱ、研究ですってことに、まあ、なりやすいっていう、そういう、まあ、短絡的、ある意味すごく短絡的な事情っていうのはありますよね。で、ただ、それをやっていると、既存のビジョンの、既存っていうか、要するに既存の先行研究に問題意識が引っ張られすぎていて、今一つこう、大胆な、ジャンプができないっていうのは無論あって、で、そこは、ジャンプしたいよねっていうのは、すごくある。っていうのは僕のテンションとしてはそうですねっていう、サウスさんではなくて僕はそうですけど、ただそれやりすぎるとドキュン扱いされて終わるので、見せ方がすごく難しいなっていうのはあるんですけど、まあ、うん、そういう感じですね。で、そのゲームでアカデミズムって言ったいう話がまたちょっと前段にありましたけども、なんて言うんでしょう、僕はゲームのアカデミシャンです、最強ですみたいなことを自分で言ったことはあんまりなくてですね。ちなみに、ゲームのアカデミズムまだしょぼしょぼですからってことしか大会的に自分の口から多分申し上げたことがないはずで、
説明についてはそうだろうなと思ったんですよね。フォーゲーマーの記事の最初に、なんかゲームアカデミズムっていうのをぶち上げるみたいなことが書いてあって、ちょっとそこで違和感を覚えたんですけど、公式なレポートがなかったんで、
あ、そこは
それを引いて、姿勢を決定するようになったっていう部分があって、まあ、その辺は申し訳なかったかなと。
あ、いえいえ、僕もそこは、まあ、そういうところ、申し訳ないです。 で、そうですね。で、まあ、研究と批評の違い問題とか、そこら辺はまた話していくと長い話が、やっぱありますけど、うん。まあ、そうですね。で、あと、その、アフォーダンスの話もちょっと、まあ、つながっていきますけども、アフォーダンスの話、僕が、これも7年ぐらい前に書いたやつですよね。7年か8年ぐらい前。引用していただいたのって。これ、書き換えた方がいいかなとかって思ってとかって言ったら、すごく申し訳ないんですけど、説明のいらないデザインっていうのは、まあ、ある意味、いいのかな。まあ、当時書いた、だからこう、アフォーダンスデザインって、なんか当時の僕の説明では、なんか直感的なデザインみたいな話でちょっとなりすぎていて、ちょっと違うんですよね。6割、7割ぐらい、まあ、正しいんですけど、なんかこう、人間の認知的に、こう、なんて、そのものとこう、相互作用しているうちに、こう、そのものと行為の間の調整がうまく働くようなデザインって言ったら、なんかこう、大変わかりにくい説明になっちゃうかもしれないんですけど、例えばですね、階段の段差ってあるじゃないですか。で、階段歩き始めるときに、どのぐらいのこう、段々のこう、20センチの幅の階段なのか30センチの幅なのかってわかんないじゃないですか。でも階段歩いていくうちに、こう、どのぐらいのこう、歩幅で歩いていけばいいのかってわかりますよね。ああいう感じなんですよね。ちょっと超曖昧ですけど。
私もちょっとその心理学の方はちゃんと深く追ってったわけじゃないんで、すごいちゃんとしたところで引いちゃったんですけど、そのアフォーダンスデザインっていうところで肝になるのは、直感的な部分なのか、それとも、調整していくことで、経験的というか学習的に、自動的に体が調整していくみたいな話。
直感的みたいなところあるんですけど、やっぱちょっと後ろ側というか、フィードバックを通じてわかるみたいなところですね。学習とまでは言ってないと思うんですけど、フィードバックの中から、こうなってるんだなっていうのがわかってくるみたいな、何度かやるフィードバックの中から。そんな感じですね。で、学習とまで言っちゃうと多分、アフォーダンスだと強すぎるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そこら辺の概念っていうと、
もしそうなのであれ、フィードバックが、に力点が多少置かれているのであれば、むしろ僕の引用の仕方としては、意義かなっていて、
はい、
さっきの、宮本茂がマリオの、ジャンプの話について語ったっていうのがあります。
はい、
なんかボタンを押して、中のものが動いたから、あ、これは俺だって指揮してるんで、マリオのゲームを進めていく上で、スーパーマリオブラザーズを進めていく上で、
はい、
ジャンプの大きさの幅とか、穴の大きさの幅とか、段差とか、マリオをジャンプさせて、うまくクリボーの上に誘導する感覚っていうのは、そこに近いのかなと今、ふと思ったんですけど、ふと思ったというか、
うん、
そういう意味合いなのであれば、むしろ僕の引用の意味としては非常にかなってるなと。
ああ、そういう意味ですね。そこはそうでいいと思います。はい。
はい。
はい。じゃあ僕は、なんか、まあ、微妙に7年前の買い方がちょっと適当でしたという自分フォローをちょっとしたというくらいで。はい。赤信号まで行っちゃうと、ちょっとなんか学習の要素強く入りすぎる感じがしますね。うん。
まあ、フィードバックっていうところで読み替えていただければっていう感じですね。
あ、 はい。はい。そうですね。で、うん。うん。で、あと、全然増田さんのルールブレイキングの話を僕結構いい話だなと思っていて、結構というか、結構何度か引用もしていて、あの話ちゃんと引用できる形にしないとなぁと思って文字起こしも進めているのに、なんか、文字起こしをちゃんとしたクオリティで上げることのなんか自分の意識が高すぎるので、ちょっと放置していて、とてもすいません、いろんな皆さん。本当にすいませんでした、みたいな。
はい、参照する必要性すら感じないっていうふうに書いたのは、
はい、
またマリオの例で申し訳ないんですけど、
はい、
スーパーマリオブラザーズ、ファミコンのスーパーマリオブラザーズの、ゲームのルールって何ですか？例えば例としては
。スーパーファミコン、スーパーマリオブラザーズのゲームのルール。それは大変難しい問いですね。なんだろうな、それはその最初に提示されているルールってことなのか、プログラムとして存在しているルールってことなのか、どういう意味でのルールを言えばいいんでしょうかね。
さすが正確な、質問を返してい
ただいて。あ、いえいえいえ。
僕が聞きたいのはむしろそこで、プログラム、概念的なルール、想定することにそもそも無理があるという
話
なんですよ。ルールとは何かっていうのを考えたときに、例えばコンピュータープログラムから引き出して自分の体験の中で走らせていくルールっていう概念っていうのは、全体にあるルールの一部分しか認識できないはずなんですよ。
はいはいはい。そうですね。
だからその心理的な作用、ルールブレイキングをするしないっていう心理的な作用にはそもそも差異がないはずだし、さっきのプレイヤーは概念的な存在じゃなくて実存的な存在だっていうところにつながってくるんですけども、その一部しか認識できないルールを壊す壊さないっていう議論にどういう意味があるか、要するにパッケージ的に用意されたプログラムの、技術的な制約を回避して、何かが可能なようにするっていうのは、例えば、
はい、
不正競争防止法の文脈の中では重要な意味を持つんですけど、
はい、
それがゲームプレイの中でどういう意味を持つのかなっていう。
うん。ですね、これは、僕の路地の問題。すいません、僕のロジスティックスの問題で、超沢月さんにも、柴田さんにも、マジすいませんな感じなんですけど、ですね、増田さん、一応この発表された時にですね、アオリ君ルールとか、そういうこう、先行研究、書かれないルールとか、そういう問題について、そういう議論がすでに80年代とかいくつかあってですね、そこら辺の議論を参照された上でのこのルールブレイキングの議論って出てきてるはずなんですけど、まあ、その議論を岸和田さんが拾えなかったのは僕のせいなので全面的に僕のせいですいませんということなんですけど、ちょっとすいません、すいません、要するに沢口さんの議論もうちょっと沢口さんに勝手に代弁してしまって話しちゃいますと、やっぱゲームの中のルールって、まあ、わからない領域がめちゃくちゃでかいですよね、と。で、特にアナログゲームだと本当にそうなってきますけど、ルールって全体性わからないし、書かれてないルールっていうのがものすごくたくさんあるし、どこまでがルールなのか全然わかんない。で、ルールに従うってことを、するプレイヤー、ルールってか、こう、まあ、多少レトリカルに言うと、ゲームっていうのはルールに従うことがゲームだというふうになるわけだけども、だけども、ゲームプレイヤーっていうのは、ルールを壊すっていうことをなぜか、 どんどんやってしまうっていうのが、なんかこう、ちょっと奇妙な現象だよねみたいな、ちょっとレトリックとして沢瀬さん、挟みつつ、で、なんだろうな、ただ、ちょっと沢月ビジョンから僕ビジョンに移っちゃいますけど、ここから沢月ビジョンじゃなくて僕ビジョン、でも多分沢瀬さんの言ってても、多分近いはずぐらいの話しちゃいますけど、ゲームプレイヤーって、ルールとして提示されたものについて従っていくってことは、岸和田さんがおっしゃる通り、大してやらないわけですね。大してやらないというか、どこまでがルールかっていうのがやっぱ見えないし、こう、ルールっていうものが実体的な概念として参照するっていうのは、ちょっとナンセンスだっていうのは無論あるわけですね。で、まあ、それでもまあ、将棋とかだと一応ルールとして、まあ、これとこれがルールですみたいな風に提示されるわけですけど、じゃあ今度は定石はルールなのかどうなのかとか、あるいは、将棋やってる時に他の人と相談するのは、これはルールなのかどうなのかとか、こう、いろいろルールの範疇に入ってくる範囲っていうのが、曖昧に確かにずっと増えていくと。で、まあ、将棋やってる時に他の人と相談するのか OK かどうかっていうのはちょっと話が、違っちゃうので、ちょっと、言っておいて、ちょっと例引っ込みますけど、将棋とかですごく難しいのは、やっぱ定石とか固まってくると、将棋だとまだ、完全確定ゲームというか、最適解がまだまだどこになってるか分かりにくいのであれですけど、最適解がかなり見えてきてるゲームになってくると、こうなったらこうするのが、まあ、セオリーですよね、みたいなことがどんどんどんどん分かっていくわけですよね。って言ってイメージ伝わりますかね。要するに定石っていうのが、こう、ルールなのかどうかっていうのが。
覚えゲーですね。
ん？そうですね。覚えゲーですね。うん。覚えゲーの定石っていうのがルールなのかどうかっていうのがどんどんどんどん分かんなくなっていって、で、まあ、完全な覚えゲーっていうか、なぞりゲーまでいかなくても、ゲームにすごく習熟していくと、こう、もう、なんか、返されるタイミングとか完全に体が覚えていって、こうなったらこう、はい、こうなったらこうみたいなことをすごい上手くなってるゲーム、すごいなんか熟達してるゲームって、自分が熟達してるゲームって、なんか本当にこう、機械のように体が動いていきますよね。体、本当に。で、あの感じっていうものを、やっぱゲームやっていくとなるわけですけど、そこでこうなんか、ゲームこう、ただ機械のようにあまりにも反応できるようになりすぎて、それが5時間とか10時間とかずっと機械のように反応 してるままだと、人に、いろいろなケースがありますけど、人によってゲームによってはやっぱつまんなくなってくるっていうことが起こるわけですよね、よく。毎回というか、必ず全てのゲームでではないんですけど、10時間やって同じような応答しかできなかったらつまんなくなってくる。で、こうなってくると、ゲームの、ルールを意図的に破るみたいなことをやっぱやるわけですよね。って言って、なんか伝わりが悪いような気がしてきた。要するにゲームをやるっていう、ゲームに一つに習熟していって、で、例えばなんだろうな。まあ、ちょっと具体的な例を挙げればいいと思うんですけど、まあ、機械のように反応できるぐらいゲームに上手くなっていくと、なんか俺ルールみたいなものを勝手に設定してプレイするようになっていくっていうのがよくありますね。例えば、バイオハザードですっごい上手くなっていくと、ナイフプレイとか始めますよね。あ、途切れてきなかった。バイオハザードで、こう、すごいこう、まあ、上手くなっていって、余裕でクリアできるようになっていくと、最終的に人はナイフプレイとかに走っていくじゃないですか。
はいはいはい。
で、ナイフプレイにすら飽きる人っても多分まあ、見たことないですけど、てかナイフプレイすら僕は全くできないというか、バイオ全然上手くないのであれですけど、ナイフプレイにさらになんか制限かけたプレイとかどんどんどんどんこう作っていったり、あるいは中身をチートしちゃってこうなんか敵のバランスをちょっとすごい強くしたり、あるいはすごい弱くした状態で楽しむとかっていうことをやっていくわけですよね。 で、こうなっていくと、ゲームをしてるってことっていうのは、一体何なのかっていう話がやっぱ、一つなっていくと思うんですね。要するにこう、バイオハザードをやるっていうことを、ナイフプレイをしてる人、あるいはナイフプレイすらやめても、チートしてバイオハザードをプレイしてる人とかって、バイオハザードをそれプレイしてるってことなのか何なのか、どう思います？
そこは別に僕としてはあんまり語る意味を感じない。
ああ、なるほど。そう言われると。
作品としての区切りが難しいっていう話に直結していく話ですよね。
うん、まあそうですね。
何とも姿勢を決定できない部分だな。
なるほど。何とも姿勢を決定、まあ、サーティさんの話、どちらかというと、こういう話かなっていう感じで、まあ、プレイヤーがこう、なんかゲームをするっていう現象が、一つの作品の単位に区切られるってことが、全然難しくなっていくよねっていう、そこら辺の話として理解してもらえればっていうのが一つと、あとそのゲームをやるっていうことっていうのが、先ほど学習とか適応みたいなモデルである程度説明できるというふうにちょっと申し上げましたけど、学習とか適応だけだと、やっぱ説明できない領域っていうのが、やっぱルールブレ、あって、ここ、学習とか適応を延としていった先にはやっぱつまんなくなっていくっていうのが、結構往々にして生じるので、そこでこう、学習とか適応して、さらにこうなんか、俺モードでプレイするみたいな、こう、ことっていうのが生じると。で、生じるっていうか、ニコ動のゲーム実況とか、ご覧になられてます？
ゲーム実況あんまり見てないです。
ニコ動のゲーム実況だと結構、いろいろ面白い俺ルールでプレイしてる人とかが、いろいろ動画アップしていて、まあ、面白そうだなって感じで見れるんですけど、ゲームっていう作品が、こういう風にしてプレイしてくださいみたいに、こう、誘導されてる方向にこう、プレイしていくことよりも、こう、もうなんかゲームっていうのが、こう、遊びのための、ルールとかを持ってるものっていうよりも、本当に、おもちゃというか、こう、単にいろいろ組み替えて遊ぶための素材としての役割になっていくみたいな転換がなんか生じる時がやっぱあると。例えばなんだろうな、ちょっと別の議論にして言うとですね、オデッセイっていう、まあ、世界で初めて作られた、まあ、テレビゲーム機、テレビゲームの、定義によってはなんですけど、で、があるんですけど、これが、これを作ったラルフ・ベアさんっていう人が、ブラウン管技術者で、こう、基本的にこう、ゲーム画面があんま動かないんですよ。なんかこう、どちらかというと我々が普段、今やってるようなデジタルゲームというよりは、こう、本当におもちゃに近くて、エレメカにやっぱ近いもので、こう、なんかこう、例えばなんだろうな、例えばトランプとコンピューターゲームの違いって言った方がわかりやすいかもしれませんけど、トランプって、あれはおもちゃで、トランプ自体のがルールを持ってるわけじゃないですよね。
はいはい。
で、トランプっていうのは、遊びのためのプラットフォームとしては機能するんだけども、トランプ自体にをどういう風にして遊ぶかっていうのは、人間の、プレイヤーの側にやっぱ任せられて、で、トランプでいろんなルールを勝手に、することができる。で、一方でマリオとかっていうものは、どちらかというとそのゲームをやっている、ゲームをスタートすると、放置デモが始まって、ゲームをこういう風にプレイしてくださいっていう一応のこうガイドラインが放置デモと示されて、で、一応立ち上げていると、まあ右に進めるなってことが分かって、一応右に進んでいけばいいんだなっていう風に一応やれば OK。で、一応右に進んでいってクリアするっていう道筋を一応辿ると。で、これはやっぱトランプとはやっぱ違っていて、ゲームをこういう風にプレイしましょうみたいなことがこう、ある程度こう、押し出されていくものになっ、として最初になっているんですけれども、でもこう、マリオをこう、なんかすごい熟達していくプレイヤーは、 途中からこうなんか右にプレイを普通にやるんじゃなくて、なんかこう99機にどれだけ早くできるかとか、あるいはまあなんかこう、あのマリオ64だとこうワンナップキノコが実はものすごく早くマリオをあの追ってくる、あのすごい無敵に最強にこう逃げにくいあの NPC になってて、あれから逃げるのすごく難しいらしくて、あのワンナップキノコからいかに逃げるかゲームとかっていうのはなんか作ったりするらしいんですよね。でそういうこう、そうなってくるとマリオがこういう風にプレイしてくださいっていう風も、そうなところから本当にあのトランプのようなものに役割が転換されるみたいなところがあって、でそのなんかこうあのでトランプみたいにして遊んだ方が面白いものっていうのもあるというか、あの例えばシムシティとかはもともとルールとかが、ルールこういう風に遊んでくださいみたいな枠っていうのはすごく弱く与えられていて、どちらかというとトランプ的に遊んでほしいみたいなイメージで作られてますよね。で、こういうこう、なんていうのかな、ゲームっていうものがこう、なんか適応していって、適応とか学習でガーッとしていくも要素も含んでるんだけども、そこをこう、がなんかいきなり反転するっていうとなんかちょっとレトリックな言い方で恐縮ですけど、こう、なんか、ある遊び方を極めていくっていうことがこう、だからこう、なんか、遊び方を変えるっていうのが、なんていうの、まあ、プレイヤーの方から引き寄せた方が話がしやすくなる瞬間っていうのもあるよねっていう、なんか話が伝わったかどうか、若干不安ですけど。
すごく話がぶれてるなと思うのは、僕も、はい、あのゲームをどうすごくするかで、どうにでも変わる概念だっていう言い方をしたんですけど、
はい、
要するにパッケージとしてのゲームの製品という話をしたいのか、中で暗黙の了解的な、ルールを前提とした、まあ、共通認識としてのゲームっていう話をしたいのかがごちゃごちゃになってる。
うん、そこはそうですね、意図的にごちゃごちゃにさせてるところもあると思いますけど、パッケージとしてのゲームの話をしたいわけじゃないっていうのはあると思う。それはそうですね。
マリオを、まあまあ、僕はスーパーマリオブラザーズのマニュアルを読んだことがないんで知らないんですけど、
はい。
マリオを、右の方にどんどんマリオを進めていって、最終的にはカッパを倒すゲームですよっていうのが、ゲーム中では一切語られない、ね。
ゲーム中では、どこをもって語るというか、いるとするかですよね。
まあそうですね。うん、まあそれも僕はあのゲームをどうスコープするかっていう問題の話だと思うんですけど、うん、例えば、いかに早く99機できるかっていうのは、
はい、
別にパッケージとしてのスーパーマリオを何ら改変してるわけではないし、
うん、
もともとそういうゲームかどうかっていう話も、ゲーム中ではされてないと僕は理解してるんですけど、
うん、
わけで、だからパッケージとしてのゲームの話をしたいのか、認識としてのゲーム、共通認識としてのゲームの話をしたいのかっていう話がすごく触れてるなという話ですし、まあいきなり改造とかの話になったからかなのかなぁと思うんですよ。わかんねえなと思ったのが、いきなり、あれ改造とかの話は載ってましたっけ？
あ、改造の話載ってますね。載ってます。
あ、載ってましたっけ？
はい。
っていう話にいきなり飛んだんで、どっちの話をしてるんだろうっていう、すげえ触れてるなぁ。ルールの提示は、僕はスーパーマリオではルールの提示はされてないと思ってて、
なるほど。
まあ、敵に触るとマリオは死ぬとか、
うん、
時間がなくなるとマリオは死ぬとか、
うん、
マリオが死に切ると、ゲームオーバーって最初からやり直しになるとか、
うん、
そういう現実的な諸条件として定まっているものはあるけれども、右に行ってクッパを倒しなさいということを言われてないというふうに僕は理解してて、
うん、
そういうのを、暗示的に示しているのは、それこそ、例えば、アフォーダンス的な、まあ、アフォーダンスって言っちゃっていいのかな、
うん、
アフォーダンス的なデザインだと思うんですよね。だから、ルールブレイキングがあるないとか、ルールブレイキングの真理って言ったときに、まずゲームがとは何かっていうのをきちんとスポーツして、そこからじゃないと、使えないじゃんっていう。本来に使えないじゃんっていう。 話をしだしたのかなっていうのがすごい違和感としてあったんですけど、先に進むためのなんだっけ、ゲームはなんだっけ、なんていうか話したっけ、先に進んで、うん、さっきも、なんだっけな、もうちょっと言いたいことあったはずなんだけどな、
もうちょっと説明していただけますかね。ちょっと、お互いにちょっと理解しきれてない感じがするので。あ、どうぞ。
あ、もう一つです。さっきの習熟していくとゲームはつまらなくなっていくっていう話だったんですけど、
はい。
僕はそうじゃないと思ってて、
はい。
どんだけ完璧に習熟しても体調悪いとミスって死んだりするよねっていう。
あ、しますね。ええ。
いうのがあって、で、まあそういう話じゃなくても、1年、これも完全に習熟したなと思って、1年、2年経ってまた触ると、やっぱり腕は落ちてるもので、
はいはい、
そういう技術とか知識っていうものが、もういつまでも普遍的に残っている、で、完全に蓄積されるっていうわけではないよなと。
うん、おっしゃる通りだと思います。はい、習熟していくとつまんなくなっていくっていうのは、なんていうか人間が、ロボットのようにというか、人間の技術のハードディスクの、メモリーがかっちりインストールされたら、決して忘れないようなものだったら、その議論完璧に完結すると思うんですけど、おっしゃる通り、人間の、技能とかって、どんどん、衰えていったり、あと、波があって、緊張とかそれによって、こう、容易にブレていくので、おっしゃる通り、完璧になったからといって、こう、100% つまんなくなるってことは、ない。っていうのは、そうだと思います。で、ただ、さっき言おうとしたのは、こう、ま、つまらなくなっていって、あ、これでもうやることないな、これ以上、あ、同じだなって思う瞬間が、頭を出してくるっていう方だと、受け入れ可能ですか？毎回だというと、ちょっと言い方として強すぎると思うんですけど、丸パツゲームみたいなものの場合だと、かなり強く言えると思うんですよ。その話は。
はい、はい。
こうやればいいのね、はいはいはいっていうので、もう全然つまんないわっていう風になってくるのが。ただ、まあ、たぶん、ぷよぷよとかだと、19レベルとかまで行くとか、ぷよぷよのすごい強いプレイとか、これは、まあ、やっぱ波があるものだし、技術の衰えも早いので、やっぱちょっと完全に同じ色にはおっしゃる通り全然できないとは思います。で、ただ、こういう波とか、そういうものが少なくなりやすいものですね。例えば、RPG とかでレベル99まで行って、対戦もできず、で、なんか、裏の裏ボスとかも余裕で倒してまくって、はぁ、なんか全然、あとは、とりあえず、数値的にあと、全部ゴールド満タンにしてみようかなとかね、そういう方向にしかしていかないようなもの。とかだと、まあ、そのデータをプレイすることはつまらなくなっていったりしますよね。で、ただ、2周目とか3周目とかに喜びを生み出していくっていう、また別の方向に行ったりできるので、そこの、こう、スコープの、その、まあ、スコープの範囲というのが、 どういう風にゲームのプレイヤーが、これはこう、これはこういうゲーム、これ、ここまでがこのゲームだっていう風に捉えてるかどうかっていうのがすごく効いてくるところだと思うんですけど。もう一つ、よろしいですか？あれじゃん、当日にも増田さんに僕はちょっとしたんですけど、ルールブレイキングがあるって話は、それは同意できるんですけど、その、ルールブレイキングがあることによって何が明らかになったりするのかがあると嬉しいんですけど、どうでしょうみたいなことを聞いて、たんですよね、僕。で、そうしたら、まあその、いや、これの概念があるから何かが明らかになるというところまで強い主張するんじゃなくて、ルールブレイキングという概念を立てることができますよねっていうところで、この発表はとりあえずそこまでですっていうことをおっしゃられていて、ルールブレイキングっていう議論から先に行くことで何が見えるかっていう話は、この時はまだされてなかったなっていうのはありますね。
まあそっちは分からないからなのかな。
ああ、うん、それは。
学術的な価値と、申し分があるかじゃないな。それよりは、うん、やり込み派の用語の方がよっぽど刺激的で面白くて、
ああ、なるほど。
シューティング用語で、臨死っていう言葉があるんですけど、はあ、臨死、望むとか言って、臨死。
はいはいはい。
ってご存知？
いや、知らないです。すいません。
これがですね、まあ、シューティングゲームをやってると、例えばスコアが一定以上になると、はい、エクステンドして、自分の残機が増えるっていう仕様がありますよね。
はい。はい。
これを利用して、そうか、自分の要素をどっか引っ張ったんだな、ちょっと待ってくださいね。もうちょっと正確な話をしようかな。
はい。
得点増加中に最後の時期が撃墜されても、得点増加し終わってからゲームオーバーになる。で、その死後の得点増加によってエクステンドすることによって復活するという。
得点増加中、ちょっと今、
はい、
得点増加中に最終時期が撃墜されても、得点増加し終わってからゲームオーバーに、その死後の得点増加によってエクステンドすることによって復活するテクニック。あー、なるほど。
死ぬ直前ですかね。
なるほど。
なるほど。があって、まあエゴイスティックなゲオタ、一ゲオタの、姿勢として、
はい、
ゲームの言葉っていうのはもっとこういう方向で展開されていくべきじゃないのという、まあ基本的なスタンスの違いが多分あって、
その感覚は気持ちとして推測可能です。
それはまあ、沢崎さんの批判に には繋がらないんですけどね。
ルールブレイキングって話、もうちょっと、もうあと一つ二つ踏み込んでくれるとなんとかもうちょっと面白い話なのかなっていうのが分かりやすかったんだと思うけど、ちょっと、どこがどうなのか、ちょっとまだもうちょっと欲しいなっていう感じというか、なんかちょっと概念的にこう基礎的すぎて、ちょっとこう、それはそうなんだけど、はてなみたいな。もしかしたらいい話かな、ちょっと、まあ、今日ちょっと聞いただけだとまだピンとこなかったな、みたいな。そんな感じは、僕も結構あって。で、なんか、あの話聞いて、数年してから、あ、いい話かもってどんどん思えてきたみたいな感じがあって、ただその感じは伝えにくいというか伝えられてないのかな、伝えにくいんだろうなっていうのは、確かに。で、その臨死っていう概念はとても面白いです。素晴らしい、教えてくれてありがたい。
はい、例えば、このルールブレイ、その先行研究を僕は、参照してないんでわからないんですが、
はい、
その先行研究におけるようなルールっていうのは、バグ技っていうのをどういうふうに認識するんですかね。
バグ技
はルールブレイキングなのかどうなのって。
なんか言ってたかな。ちょっとすぐには正確に。
アナログゲームにおけるルールっていうのを、
はい。
アナログゲームにおけるルールっていうのを、コンピューターゲームにいきなり持ち込むのは絶対に暴論だなと思うのは、
はい、はい。
アナログゲームっていうのは、ルールとして明文化されているものの外側に現実的出場権が決まってるんですよね。
ええ、おっしゃるとおり。
例えば、ダイスっていうのは振れば、だいたい6分の1の確率で何らかの目が出るっていう、
はい。
ところが、明文化されているルール外にそういうのがあって、
はい。
ダイスを振ると、無重力条件ではあちこちに行っちゃっていつまでたっても根が出ませんみたいなのは想定してないわけですよね、
はい、
でコンピューターゲームの面白さっていうのはそういった現実的小条件をいじることによって面白さが出てくるわけであって、で、その現実的小条件を、規定するのはプログラムなわけですよね。
はい、
プログラムの集合としてパッケージとしてのゲームがあるわけで、
はい、
そこの違いをまずはっきりさせないと、いきなりコンピューターゲームとかの話には持ち込めないし、
うん、
アナログゲームとコンピューターゲームってのはもはやもう全く違う概念だと僕は思っているので、
うん、
さっきの身体性の基礎をしたんですけど、全く違う領域が開けてくるはずで、
はい、
そこでアナログゲームとデジタルゲームに差異があるから、この概念は使えないよねっていう言い方をする人はもう信用ならないという意識が、まあ、基本的に姿勢スタンスとしてあるんですけど、
この
概念。80年代の先行研究がどこまで役に立つのかなみたいな。
この概念は使えねえよなっていう人の、ちょっと文脈が取れなかったんですけど、デジタルゲームとアナログゲームに、差異があるというのは、まず、そう思ってるというのが一つあり、で、その差異を考えずに発言する人が信じられないって話でいいんですよね。で、その差異があるから使えないっていう人は、今さっきその二つの間に差異があるから、この概念は使えないっていうことを言う人は、信じられないっておっしゃいました。
あ、はい。ごめんなさい。はい、これは僕の、追ってきた文脈の中で、
はい、
コンピューターゲームっていうのは、基本のアナログゲームで言われてきたようなゲームっていうのとは全く違う展開をしてきたので、
はい、
ゲームっていう捉え方じゃなくて、遊びっていう捉え方をしましょうよって言ってた人がいて、
はい、
ちょっと正確に覚えてないんですけど、
はい、
それは 違うじゃんっていう、
うん、
あのそこを捉えていくのがゲームを考えるとかゲームを言葉にしていくってことの意味じゃんっていう意識があったんですね。だから再三再四、既存のアカデミズムに引っ張られすぎっていうことを僕は書いたんですけど、
うん、
あのそこじゃなくてそこから引くんじゃなくてそこに踏み込んでって考えていけばいいじゃんっていう、まあ、苛立ちみたいなのがあったところなんで、
うん、
その文章の前提としては、
なんていうの、いろんな人に対するいろんな反論がちょっと混ざっている気がするので、
はい、
ちょっと、いいと思うんですけど、あまりゲーム、コンピューターゲームの違い論は、いろいろややこしくて僕もちょっとまだ整理しきれてません。っていうのがあり、そうですね、ちょっとどうお答えすればいいか、どう答えようかなって、ちょっと悩んでしまってるんですけど、なんて言えばいいんだろうな。
捉え方もちょっとアカデミックな捉え方じゃないと思うんです
けど。アカデミックっていうことを、で、どうこうっていうことというよりも、反論対象が2方向3方向いるような気がしていて、どこの議論をどうフォローしていけばいいのか、ちょっと混乱してるっていうところですね。
はい、はい。
すい
ません。
いえ。まあ、僕の側で考えてることをちょっと勝手に言ってしまいますと、ちょっと、ささっと回収するのが難しい感じなので、アナログゲームとデジタルゲームが違うかどうかっていう議論は、まあ、なし、違う側面と同じ側面がありますよねっていう、まあ、すごく無難な答えというか、そういう話は、まず一つできますよね、と。で、なんだろうな。アナログゲームとデジタルゲームが実はすごく同じです、派閥というか、そういう議論をしようと思うと、例えば、なんだろう。まあ、将棋にせよ、鬼ごっこにせよ、ゲーム内での、そのゲームの、ルールというものは、まあ、仮に実体的にあると仮定しましょう。仮定して、で、考えたときに、こう、ゲームのルールの中で何かしら行為がどういうふうにこうしたら、if then みたいな形でこういうことをしたらこうなるっていうのが、こう、一応形式に処理されるようになっているので、それは、実はデジタルと、実はほとんど同じでみたいなことを議論することは、まあそういう派閥が一つありますよねと。で、ただ、先ほど岸和田さんがおっしゃられたように、こう、何をしたらどうなるみたいな話っていうものの規定の仕方っていうのが、現実だとすでに、現実の範囲内でしか規定されていなかったりする、規定されていなかったりするっていうか、その、現実というの、我々の身体の条件とかに引っ張られたりするのが、まあ、デジタルだと、だいぶ違う広がり方をしますよね、と。いうことがあって。で、これは、本当に違う広がり方をしているのかどうかっていうのは、結構、グラデーションのある議論なんですよね。例えば、なんだろう。まあ、塊魂をプレイしていて、こう、例えば塊魂をプレイしていて、塊魂をプレイしていると、なんかこう、ちょっと特殊な身体感覚というか、ちょっと特殊な知覚を味わえますよね、と。で、まあ、これ、塊魂みたいなものを、現実世界でやろうとしたら、まあ、雪だるまがせいぜいなんだけど、雪だるまと塊魂はやっぱちょっと次元が違うところがやっぱあるので、 ありますね。まあ、それは不可能ですよねと。なので違うというような言い方は確かにできる。だけれども、まあ、ラディカル同じ派っていうのは、まあ、のからの反論っていうのも多分あり得て、例えば、だるまさん転んだをやったときに、を考えましょうと。で、だるまさん転んだをやったときに、こう、だるまさん転んだで味わう身体の感覚って、実はあれ、だるまさん転んだっていうルールの中でしか味わえない身体感覚ってありますよねみたいなことって、反論としてありますよね。だるまさん転んだ？まあ、だるまさんが転んだって、こう、なんかこう、ピッとこう、振り向くときにこう、はってこう、なんか体を止める、こう、体を今動かしていけないみたいな、ルールによってこう、全員が特殊な身体のあり方を強要されるみたいな。あれは、決め事っていうものを、ゲームプレイヤーたちが相互に、こう、相互にゲームプレイヤーたちが認めてる中で生じる決め事の中で、こう、特殊な身体感覚を結構生んでますよね。で、いろいろここは、いろいろ議論しようがあって面白いところだと思うんですね。で、僕、ここは、まだ態度、僕自身決めかねていると申し上げましたけど、だるまさん転んだが特殊な身体感覚を、作るかどうかっていうのは、特殊な身体感覚僕作ると思うんですよ。だるまさん転んだは結構。ただ、それを作るための特殊、決め事っていうものが、相互にプレイヤー同士でこういうことにしましょうねって言って存在してるのと、あとこう、コンピューターゲームっていう形式が、そういう身体感覚をこう作る媒介になってるっていう、シングルプレイヤーで成り立つものと、マルチプレイヤーによって成り立つものとの違いみたいな話は、あるかなっていう気がするんですよね。で、ただそうなってくると、なんかこれ多分興味のない人になってるから、何この人議論してるんだろうって感じですけど、ヨーヨーはどうだとか、ヨーヨーは特殊な身体感覚を作りますかね。
ヨーヨーは特殊な身体感覚を作るか。まあ作るんじゃないですかね。まずね。
ヨーヨーは身体感覚の偽装しますかね。はあ、はは
あ。やるんですよ。で、はいはい、まあ、いわゆるお手玉的なボールジャグリングが一番好きでよくやるんですけど、
はい。
このボールジャグリングって自転車と同じで、最初のうちは結構意識的に体を動かしていかなきゃいけないんだけれども、
はい。
習得してしまえば、何にも考えなくても体が勝手に動いて、
はい、
取って投げるっていうのができるようになるんですよ。で、その意識前と意識後の身体感覚って絶対違うよなと思うですよね。だからそういう意味では、まあ、ヨーヨーもちょっとやったんですけど、
はい、
なんか子供の頃にちょうどハイパーヨーヨーが流行った世代なんで、ちょっとやってたんですけど、
はい、
やっぱりできるようになった世界とできるようになる前の世界っていうのはやっぱり違ってて、
はい、
意識的に脳頭で考えてこれがこうなってっていう風に、技を習得していく段階と習得した後の段階はやっぱり全然感覚違うよなとは思いますね。答えになってるかわからない
ですけど。いえいえいえ。ですよね。で、デジタルゲームとアナログゲームが違うかどうか話。
はいはい。
で、結構いろいろ違う。で、厳密にどこで違うっていう境界線を引くのは難しい議論だなと思ってるんですけど、違うには違うなっていう、うん、で、そのままアナログゲームの話を デジタルゲームの話でそのまま適用すると危ういことがよく生じるっていうのは、それも正しい指摘だとは思うんですけど、アナログゲームとデジタルゲームって違うところと同じところがものに、ケースバイケースでかなりいろいろ存在していて、だからそこは結構丁寧な議論が必要ですよねっていうのが僕のからの、感じですかね。まあ、沢月さんのとかってないですけど、うん、ちなみに個人的にはアナログデジタルの違いを考えるのに超いいと思ってるのはにらめっこなんですけど、
まあ、僕の方からデジタルとアナログの違いはあるじゃんみたいな話を持ち出しておいて、こういう引っ張り方もそんな申し訳ないなと思うんですけど、
はい、
だるまさんが転んだの特殊な身体感覚っていうのが、
はい、
暗黙の了解としてのルールから引き出されるんじゃなくて、
はい、
単純なフィードバック、何かアクションをしたことに対する、まあ、自分以外のものという意味での世界からの、フィードバックによって、構築されていくもので、別に概念としてのルールじゃないよねという、
うん、
で、アナログゲームとデジタルゲームの違いっていうところで、強調したかったのは、さっきの、まあ、爆技はどうなのっていう話と同じで、うん、デジタルゲームっていうのは現実、アナログゲームっていうのは現実的所有権に抜けがないんですけど、
うん、
デジタルゲームっていうのは往々にして抜けがあり得るわけですよね、
うん、
で、その、まあ、抜けがあり得る、その現実的所有権っていう引いた側からでそもそも抜けがあるのに、そこからさらに抽象的なところでエッセンスを引っ張ってルールっていうのを仮に固定して、それを壊す壊さないっていう、話をして、一体何の役、何、どう使えるのそれは。
ああ、はい。
何の役に立つのこれ。
まあ、それ自体であんま役に立つってなかなかしにくい議論だなとは思います。
まあ、はい、まあ、まあ、何の役に立つっていうのは僕のちょっと、暴力的なレトリック
なんですけど。でそうい
う
感覚を抱くのは
よかった。うん。だ
から、それ自体だと何の役に立つか、ちょっと見えにくいかなって、まあ、どの時点で役に立ったと考えるかっていうのも、まだ難しい議論になりますけど。
は
い、
正確さではなくて。
はい。まあ、まあ、ルールブレイキングの話に対するそういう反論は結構あるかなと。で、僕が認めちゃったらあれかもしれないんですけど、それ自体で、だからルールっていう概念の設定の仕方がぬるいよねっていう反論はいいかなと思いますって言ったら、なんだろうな。いや、それはその通りだと思うんですよ。ルールっていう概念の設定の仕方をもうちょっときちんとしておかないと、ルールブレイキングって言葉がとても理解しにくいっていう、それはすごくよくわかる、いい反論ですね。そこが、僕の沢月さん理解だと、ルールって概念の設定の仕方をこう僕の側で勝手に変換して理解していて、ルールっていうこと、ルールっていうものが明示的にあるっていう風な感じで受け取られてしまうと、この話めんどくさくなっちゃうので、なんかこう、やっぱ適用みたいなモデルで僕の場合は理解してるんですよね。学習とか適用みたいな。で、適用した先に対する、ちょっとこう、適用の仕方を変えるみたいな。適用の仕方を変えるとき、今まで適用していた仕方をちょっと自分で変えていくみたいな。そんな話として僕は受け取っていて、そう考えると面白いかなっていう。で、ただルールっていう概念の設定の仕方ですよね。確かに。それは、
だから適用の仕方を変えるっていう、ニュアンスであれば僕としてもクリアに理解できるんですけど、ルールブレイキングっていうやり方をすると、ルールを守るとかルールを破るっていうところのコントラストばっかり強調されてて、みたいな、適用を変えるっていう、ニュ ュアンスであれば僕は確かにクリアに理解できますね、そこは。
うん。まあ、
でもその変えたものに、変える前と変えた後にそれほど差があるとは僕はちょっと思えないんですけど、例えばこの間ドラッグ A、はい、9のあれで、改造したデータで、存在しない地図を受け取るとゲームの進行が不可能になる恐れがありますっていうリリースが出たんですけど、
はい、
なんかその怪しい地図を受け取ったら、あ、ドラクエ9ってやられました？
あ、無論。
やってないですか？
いや、やってます、やってます。
やりました。
魔世紀の地図も持ってます。
あ、そうですか。
はい。
はい。
はい、
まあ、すれ違い通信で宝の地図みたいなのを受け取ることができて、その宝の地図をチェックすると、まあ、各種ダンジョンが見つかって、はい、わーい、みたいな話なんですけど、そこに、存在しない地図があると、ダメですよみたいな話があると、割と人対人のコミュニケーションとか、まあ、人対人の関係で、いいこと悪いことっていうと単純なちょっと軸かなという気がするんですけど、
はい、
そういう軸を持ち込むこともできるよねっていう感じはするんですけど、
はい、
個人でゲームを改造するしないみたいな話で、それは、みたいな。それを論じることに何か意味があるのかなみたいな、基本的な、スタンスがあって、
うん、
何を言いたかったのか分からないって言ったんです。
まあ、そうですね。ちょっと僕、コメント、僕もしがたいところになるんですけど、
そうですね。
岸田さんのお話はだいぶ分かってきたんですけど、逆にこう、僕が沢口さんではないことによって、だいぶ不可能な領域が膨らんできたかなっていうことで、そういう、なんていうんですか、この概念を持ち出すことに、だからこの概念を持ち出して何をしたいのかってとこがやっぱまだ沢崎さんの側でそこまで行く話ではない、中間報告と言ったらあれですけど、この概念ってとりあえずなんかできるんじゃないかっていうご提案としてあったので、この概念のちょっと使、そういうところを考慮すると使いにくいんじゃないかって批判は全然ウェルカムだと思いますし、もうちょっとなんか、この概念を使って何ができるってところまで見せてくれないと何とも言いづらいよってツッコミは、そうだな、とも思いますね。で、そういう、で、沢地さんは沢地さんでまた何か、沢地さん的にも、もう沢地さんにとっても3年前の話なので、いろいろあるかと思うんですけど、とりあえずちょっと、ルールブレイキングに対する、岸和田さんの、その、ツッコミは、結構妥当なツッコミでいいなと思ったというのが、一点、わかりましたというのと、僕の理解はただ僕なりに理解して、こういうふうに理解すると意外といける、自分の中ではいいかもと、ちょっといい、使えてますよっていうのと、あともう一点ちょっと申し上げたいのはですね、研究とかアクアデミズムみたいな運動っていうのをどういうふうに捉えるかっていうお話がもう一点出てくると思うんですけど、なんすか、ゲームで、研究やりますって言ったときに、研究ってそんな大層なものじゃないって言ったら叱るかもしれないんですけど、僕はそう大層なものじゃないと思ってるんですね。研究、何をやったら研究か、何をやったら科学かっていうのはとても範囲がまだ確定しきれないところはすごくあるなと思っていて、ただいわゆるブログ上の言論、ブログ論壇とか、あるいは批評とか、と言われているものとは、やっぱりちょっと違う
はい、
コミュニケーション形態ではあって、でただそれはどっちが優れているとかってことじゃなくて、コミュニケーションの仕方とか、議論の蓄積の仕方の際でしかないと思ってるんですね、個人的には。で、研究って言った時に、とりあえず研究、これやってりゃ研究っていう最低限のところって、一応先行研究をレビューする気概があります。俺は先行研究 のこう今までの知の蓄積にのっとってやります。で、あと長期的に今これをやったら儲かるとかって話ではなくて、長期的にこう物事の仕組みっていうのは多分こうなってるみたいなことを、ちょっと長期スパンで役に立つような感じで言いますみたいなこと。で、あとこう、今言っていることっていうのが、マジ最強正しいってことじゃなくて、まあ、なるべく正しくするように、頑張っているけれども、ちゃんと反論可能な形で、出して、こう、まあ、一応、なんていうか、議論を混乱させないためのコミュニケーションを私はしますよっていう、それ以上の意味は大してないと思うんですよね、研究とかアカデミズムって言った時に。で、データなので、どんどん突っ込んでいただければと思うっていうふうに言ってしまうと、すごく卑怯かもしれないんですけど、まあ、アカデミズムですとかってなんか変に伝わったりすると、俺最強超正しいこと言ってます、お前らに、かがいみたいな感じに、どうしても聞こえてしまう場合が、よく生じて、とてもめんどくさいなって思うんですけど、そこはちょっと、ぜひ、ポジティブに突っ込んでいただけるとありがたいなっていうのが一つありますという。これは、そういうことを言われちゃうと、立ってないじゃんって言われてしまうと、とても申し訳なくはあるんですけども、ただ、まあ、そういうことだと僕は思ってますので、突っ込みいただければ本当にありがたいと思ってるんですね。で、でもあと、批評っていうのと、アカデミズムっていうのとまたちょっと別の、知的な知能っていうか、まあ、コミュニケーションの様態だと思うんですけど、まあ、まあ、今回ご批判いただいたのは、どちらかというと、批評方面ではない方だったので、まあ、批評でも批判っていうのは、まあ、面白楽しくやっていくと言ったらあれですけど、こう、まあ、コミュニケーションの闘争みたいなところがありますので、まあ、なんでしょう、もう、何を言えばいいのかなって、自分で言っといてあれですけど、まあ、僕自身のスタンスを一応ちょっと申し上げておきますと、僕が批評なのか、アカデミシアンなのかって、いつも、超微妙って思うんですけど、30年、40年経ったら、あの人は一応研究の人だよねっていう風に行く方向で、行こうと思ってまして、自分のキャリアプラン的には。で、ただ、早々期の学問って、結局フレームワーク作るっていうのが最優先のことになってくるので、なんでしょう。フレームワークもないのに、信頼性っていうか、とりあえず測りましたとか、とりあえず、何の役も立たない数を測っていましたみたいなことをやる人よくいますけど、そういうことをやるというか、まあ、とりあえず、どういう議論をしたら面白いのかっていう、フレームワーク構築みたいなことをとにかく、今はやっていくしかない時期が、あと、まだ数年ずっと続いていくと思うので、あと5年、10年。フレームワーク構築は常に続きますけど、フレームワーク構築だけでない部分がどんどんもうちょっと増えていくと思うんですけど、この後は。まだちょっとフレームワーク構築にかかる比重みたいなところがとても大きな状況なので、 なってくると、あの、見え方としても批評とかとやってることと、実質的にかなり近くなってくるみたいなところがあって、で、僕のサイトのタイトルもクリティックだし、まあ、そんな感じで、まあ、実質的に批評に近いことをやりつつ、まあ、心は研究でみたいな感じでおりますので、今後ともよろしくお願いしますみたいなことを申し上げたいと思いましたっていうことなんですけれども、はい。
ここで素人から、その、研究の人に期待することみたいな話をした
ら、ね、どうぞ。はい。
まあ、3、40年経ったら、まあ、一応、学問の人だったよね、みたいに、こう、まあ、判断されればいいっていう話があったんですけど、
はい。
エゴイスティックな一ゲームファンとしては、押せよっていう下級の問題があって、
はい、
さっきの、マジコン問題と DRM の問題っていうのがあるよねっていう話をしたんですけど、
はい、
まあ、音楽の DRM とゲームの DRM っていうのを同時並行上に考えられないのは、ゲームのメディアっていうのは、そのハードウェア的な側面をかなり、意識して作られたプログラムで、
はい、
ソフトウェア的に解決されれば、どんな機器でも動くという、どんな機器でも動くし、どんな機器でも同じように体験できるっていうわけではないわけですよね。だから、はい、音楽の DRM と、ゲームの DRM っていうのは同時並行的には考えられないっていうのがあるんですけど、
うん、
それをきちんと言えるのってゲームをやってる人だけなんですよ。
うん、そう
で、で、こういうその DRM 的な問題っていうのは30年、40年で遅くて、もうスピード的には10年とか、長くても20年ぐらいの問題なはずで、
はい、
そこにきちんとコミットできるのって、中立的にコミットできるのは、ジャーナリズムでも、ゲーオタのコメントでも、ゲームメーカーでもなくて、まあそこから一歩引いた形の批評とか、研究とか、そういうところだよねっていう、まあ、期待感はあるんですよね。
あ、はい。ありがとうございますっていうの。あ、はい、どうぞ。はい、どうぞ。
なんで、まあ、一応私も4年間、大学になんとなく通って、まあ、いろいろ教授のゼミとか通って、研究っていうのはこうやるんだよみたいな話を聞いたんで、戦闘研究を引いたり、基礎的な部分を固めていかなきゃいけないっていうのは、まあ、ある程度は理解できるんですけど、エゴイスティックな一ゲームファンからすると、遅せよという、30年、40年じゃ遅いよという、
下
級の問題がもう出てますよっていう、
はい、
期待感は逆に申し上げておきたいなと。
そこは、不甲斐なさを本当に申し訳なく思うわけですけども、ただ、一応こう、言い訳をしますとですね、こう、なんでしょう、ゲームを本気で研究してこの分野に身を詰めたいと考える人の絶対数と、あと、まあ、その人の能力の、まあ、クオリティがどのぐらい高い人がこの分野に来るかっていうことと、あと、まあ、予算がどのぐらい配分されて、てか、まともに研究職として就職できる人間が何人いるかっていう、そういうこととかですね。本当にこれはなんていうか、問題の、おっしゃるということを、てか、不甲斐なさに対しては、大変申し訳なくて思うと同時に、こう、僕も今後、こんなことをやって生きていけるのかどうか、超不安な生き方になっていて、いつニートになっても、マジでおかしくないと思っているので、僕の生き方だと、それでも、まあ、ゲーマーとしてある程度ゲームをやっていて就職できているゲームの研究をやってる人間って本当に両手で数えるぐらいしかいなくて、なかなかで、しかも、うん、そうなんですよね。そこはこう、
その点についてはちょっと井上さん個人を責める 頑張ってる方を責めるっていう意識はないんですけど、あくまで期待感としてそういう期待はありますという、
なんか叶えられるように
難しいですけど、いいかな、
ありがたい下着不良の言葉としてお客さんに送った時にそうですね。あとこうやっぱもうちょっとこう腹毛というか、政治的に戦うことを選び取るタイプの学者っていうのがやっぱいるっていうのがね、重要ですよね。その話は一つは、やっぱこう個人的にな適性というか、本当に言い訳になっちゃいますけど、性格的にあんまりこうなんか政策闘争とかに身を投じてこううまく立ち回れる気がしないっていう今のところ、議論で負けないとかっていう問題だけじゃないですからね、ああいうのって。なんか単純に
私もサラリーマンとして稼いでいる身なんで、その辺の感覚っていうのは、学生ほどイノセントではないつもり、学生の頃ほどイノセントではないつもりですので、
すいません、そこは。
言い方が難しいなと。
だから本当に、
なんかこうな、
現役研究者コミュニティの力不足っていうのは本当に、まあ、なかなか、そこは、もうちょっとパワーがある界隈になるように、頑張っていきたいと思っております。で、まあ30年、40年って先ほど申し上げたのは、まあ一応アカデミズムとして認められるようになるであろうっていう、30年、40年っていうのが、まあ漫画研究とか映画研究とかの、人たちを見てると、そのぐらいかなっていうことでして、研究者としてまあ言っていかなきゃいけないことがいろいろあるだろうっていう話は、そうですね、おっしゃる通りだと思います。いえ、はい、なかなかこう、
100% 解決される必要はなくて、そっちの方向にちょっとずつでも進んでくれればいいなみたいな感じなんですけど、ちょっと僕が短期なもので書き方としてそういう書き方とか言い方としてそういう言い方になってしまうって難しいです
よね。なかなか解決が解決単純にこうなんかなんか優秀そうな学生とかもうちょっと研究したいなとか、このまあニートになる覚悟でゲームを研究したいなと思ってくれる優秀な学生がもっといると、学生っていうか30代40代の人でも転校してくれたりすると助かるなっていうのもあるんですけどね。
すごい、ゲーム業界で、以降みたいな感じがすごい関心というか、ある種尊敬の面みたいなものがあって、はい、僕個人は一時期はゲームを作る人になりたいなとか思ってた時期もあったんですけど、
はい、
その実力はねえみたいな、そこで食っていく実力はないだろうし、そこに頼っていける自信はないな、ちょっと俺生活大事だなって思って結局こう割と、安定してるというと変ですけど、そういうサラリーマンの道を選んで、まあ、時々ゲームやって物を書く、日記を書くみたいなところでねじれてるところがあるんで、やっぱすげえ頑張ってほしいなとは思うんですけど、
なるべくご負担するのを頑張りたいと思いますが、まあ、なかなか、やっぱ社会人、なんか全然違うトークに入ってきますけど、社会人になってから、 単純に。
ちょっと、最初の文章
は、はい。
元々の文章では、僕、個人としては間違ったことを書いたつもりはないんですけど、いらないことを書いたなという、いらないことは結構書いたなという、意識はあって、まあ、言い訳をする気はないんですけどね。まあ、そのフォローにもなればいいなと思って、今回の話では、はい、ちょっとお受けしたんですけど。
あ、ありがとうございます。
されるでもいいし、そういったフォローにもなればいいなみたいなところがあったんですけど、
まあこういう議論をしていただいたときに何もなく全てが終わっていくというのも、まあ、一番というか、まあまあ何も起こらなかったなっていう、まあ寂しいのでね。で僕もやっぱ社会人というか働くようになってから単純にネット上で、こう、すごく熱の入った反論されて、全部書き返して、こう、微妙なディスコミュニケーションも全部引き受けつつやってる時間が、本当に、それやってるとゲームもできなくなってくるし、仕事もできなくなってくるっていうのがあるので、ちょっとこんな感じで、まあ、ネット上でもしかしたらディスコミュニケーション込みでやり合ってるのを見た方が楽しいっていう人は多いかもしれないんですけど、一番これが効率的かなと思う手段を選び取らせていただいたんですけど、うん、まあ受けていただいてよかったです。話もいろいろ面白かったですし、
まあもうなんかお役に立ってれば、
うん、
最高です。本当にひまりとこう全然強々としてて、ああ結構怒られるのかなとか、
ボコリ系のコミュニケーション。ボコリ系のコミュニケーション、圧倒的にこう、超後輩とかでもう、一部の人にはしますけど、そんなにしませんので、そういう、まあなんかお互い言ってることがわからないと、ボコリ用もないんですよね、というのが個人的には。個人的にはその、お互い言っていることがまず理解してないと、ボコリ用もないしなっていう、お互いに。ね、
はい、この間の文章を上げて、その反応として、割となんか、揶揄みたいなのとか、言葉遊び系みたいな反論があったのが、いや、俺、揶揄ってどうすんのみたいな。俺、揶揄っても何にもならねえよみたいな。俺がなんかちょっと悲しい思いするだけで、何にも進まないし、何も変わらないし、理解も進まないし、と思ってて、で、まあ、渡辺
さん
っていう方が、いやお前は死ねって言うなら俺は生きろって言うよっていう、すごい、まっとうな反、そういう反対意見みたいなのを出してくれて、俺もすごく感動したのは、そういうまっとうな意見があってこそだよね、みたいなのを、まっとうな意見が出てね、お前は死ねって言うなら俺は生きろって言うよっていう意見を出してこそだよね、みたいなのがあって、僕の個人的な人格とかを揶揄ったり、言葉遊びで反論っぽいことをしたところで、何にも変わらないし何にもならないはずで、で、その揶揄とかなんとかっていうのは割とそのボコリ系のコミュニケーションから来てるのかなみたいなのが、意識としてあって、その辺がちょっと悲しくて、なんか胃に滅滅した気分になってたんですけど。
なるほど。まあ、ネット上の、で、あれは、まあ、ボコられ系、ボコられ系というか、人格揶揄系ブクマのつきそうなテキストだなとは、でも、まあ僕もちょっと思いはしましたけど、バタンビ18と僕は呼んでるんですけど、バタンビ18さんは僕のお気に入りの人でもあり、大変いいコメントでしたよね。ちなみにとても、岸和田さんの気持ちも分かってよかったなと思うんですけど、ちなみに、確かになんかこう、言葉でゲームを語ることのなんか喜びみたいなもの、一応僕はまだまだ全然、個人的には、言葉でっていうか、こう、ゲームをこう、考えることの喜びみたいな、語るっていうか、考えることの喜びみたいなものを僕はものすごくまだまだすごくあるつもりでいて、日々とても面白いんですけど、僕は。どうですか、多少は面白く、まだ、感じていただけているかなっていうのは、そこが、ちょっと、そこで失望されているような、とても、とてもそこが僕は、 もしそこでこう悲しい気持ちにずっとなれているのは、そこがなんかあの話させていただきたいなと思ったっていうのも実は一番あったりしたので、
まあ、あそこもちょっと筆が滑った部分かなという感覚があって、それの後にも、ゲームの話は僕は結構ずっと書いてて、そういう意味で、もう完全に絶望したみたいな感じではなくて、まあ、あんまり訂正するつもりもないんですけど、この時に思ったのは確かに思ったことなんで、それをはアーカイブしといた方がいいなと思って、あとあと読む時にアーカイブしといた方がいいなと思うんで、まあ残してるんですけど、その辺については特に、まあ、後腐れはないというか、一晩寝たら割と好きしたみたいな。
あ、よかったです。
その語ることの虚しさみたいなのはどっちかっていうと、ニュアンスとしてはその、やゆったりする、やゆったりとか、自分舐めんなとかコメントして帰っていく人たち、いや、そうじゃねえべみたいないうところが、そこのモヤモヤが、こう、勢いで出たみたいな、ニュルッと出たみたいな感じなので、その辺は、あんまり引きずってません。はい。
あ、よかったです。
はい。
ちょっと話し続けると、考えることは楽しいんですけど、なんか人文の言葉に変換していくのが楽しいかどうかっていうのはまた、あれですよね。あれっていうか、人文の言葉に無理に変換していくとちょっと、あ、なんか、ちょっとめんどくさいかもって感じる瞬間はありますよね。めんどくさいっていうか、まあ、結局、どういう言葉に変換したらどういうこと、人にリーチするかっていうことに、しか過ぎないなっていうところもあると思うので、まあ、ガチ人文の言葉にこだわる必要もないと思うんですけど、一番多くの人に伝わる言葉がなんかできればいいなとは。
難しいよな。
あ、問題提起的にこう書いた方が、意外とその、小難しいこと書くよりも、加山里香先生ぐらいの言葉の方が、こう、いろいろこう、突っ込まれまくりつつも、こう、いろいろこう、加山里香読者が多いみたいなこともありますしね。まあ、いろいろ難しいところだと思います、さじ加減っていう。まあ、じゃあ、こんなところで、
はい。
よろしいでしょうか。
よろしいですか。もともと、どういうところを聞かれたかったのかなと思って、気になったんで、その辺解決してれば
あ、
いいかなと思うんですけど。
聞かれたかったというか、いや、まあ、単純に、こう、ご指摘いただいて、で、アンジーンの子については、いろいろ言われると、ぐさぐさっとこう、刺さるものがあったっていうのと、単純にロジスティック的に申し訳ないっていうのがあったので、こう、そこと、あと、指摘的にも結構的を得た指摘をいろいろ、ちょっと分かりにくいところもあったんですけど、もうちょっと聞いてみたいなと思うところがありましたので。
あ、なるほど。あと、個人的な質問というか、ちょっと変な質問、
はい、
変な質問なんですけど、ちょっと一つだけ4年越しぐらいで聞きたいなと思ったことがあるんですけど、その昔、僕がハテナで前のアカウントで活動したときに、
はい、
あれはハテナに来る前かな、ハテナに来る前だったな、に、井上さんから、ビデオゲームバトンを回してもらったこと
が、ああ、ダンジョンさんだった頃。
そうですね。はい、あれは何だったんだろうっていうのが、なんで俺に来たんだろうっていうのがすごい、未だにずっと聞けずにいて、
なんというかですね、特に大して悩まずに何というかこう、サイコロの目がなんで4だったんだろうということを悩むのにそれは似ていて、なんて言うんでしょう、単純にですね、バトンを渡す人を誰にしよっかなって思った時に、その時サイトを見て回っていた人の、こう、たまたまその時ですね。で、なんか、その時沢月さんのサイトに岸和田さんいらっしゃって、なんか、 まあちょっと嫌みたいな感じになられていて、どんな人なのかなとちょっと思ったっていう。
なるほど、じゃあ大体僕が想定した通りですね。割とそうですね、ザクツキさんの俺の在から絡みが出して、うぜえよみたいな。
うん。はい、ちなみになんか僕あんまりこう敵意とかほとんど抱かない系の人間なので、まあそんな感じで、はい、はい、
じゃあよくわかりました、ありがとうございます。
はい、じゃあそんな感じで、はい、どうもありがとうございます。忙しいところ、
ありがとうございました。こちらこそ。
じゃあ音声ファイルの方一回今ここで録音